はい。ということで、エンディングでございますけれどもね、本編の方に今聞いてもらいます。だからね、
急に風邪ひきました。
早瀬の、
うん、和歌山の話。
和歌山体験談か。
そう。
なんか企画名、ね、あ、ウルルン。
早瀬のウルルン滞在記。
そうそう、そんなやつ
だ。来週が、大阪で起きた、その結婚式の話を。
はい。まあ、メインディッシュがね、控えてるということで。で、僕が YouTuber を、
はい。
なんかね、
はい、
いいよっていう話したんですよね。
うん、
で、まあ、2本終わりまして、
はい。
まあ、エンディングでございますけれども、
はいはい。
今日はですね、エンディング、
うん、
イベントがございましたので、
はいはい、
そのイベントのお話をしようかなと思うんですけれども、
はい、
まあその内容行く前に、
うん、
ちょっと来ていただいた方からのご感想をいただいておりますので、はい、そこからちょっと読ませていただこうかなと思います。はい、お願いします。岸本さん、林さん、8月7日の、不可思議談義、大変楽しませていただきました。どうも、僕です。ネギトロです。
ああ、ありがとうございます。
ね。
はい。もう、
ほぼいる。ね。ですけども、
ね。僕よりも来ているっていう、
オープニングで、
うん、
岸本さんがいつものメロンソーダではなく、
はいはい、
ソイラテを注文するという意表をついたところから始まり、
ね、
ゲストの方が揃った時には林さんがステージのえらく隅っこまで移動してしまい、うん、客席よりもステージの方がキツキツな感じでのトークを聞かせてもらいましたと。
確かに。何人いたんですか、あの時は。
およそ6、7
ぐらい。6
だ。
6、
うんうん、ぐらいですね。まあ、あれ、6、限界だね。
うん。
というか、まあ、あれ、サイズにもよるけど。
まあまあ、まあ、
人のね。
はいはい。
うん、まあ。で、どこまで行ったっけ？トークを聞かせてもらう。はい。毎回、としみなのイベントとは違う雰囲気を楽しみにしているのですが、今回も期待を裏切らない、楽しくもあり、怖くもある内容に大満足しましたと。
はい。
怪しいお寺や事故物件、中でも、村田ラムさんの後半でのゴミ屋敷のスライドショーは圧巻で、テレビ番組でよく放送するソフトなものではなく、
うん、
テレビでは絶対に映さないであろう、とんでもない〇〇や〇〇まで無修正で公開してしまう、飲食しながらのイベントを完全に無視した内容は強烈にインパクトがあり、
そうですね、
本物のゴミ屋敷の凄まじさに圧倒されましたと。うん、これからもとしみなオリーグも含め傘を持参してのイベントを楽しみにしておりますと、
うん、
ネギトロでした。
はい。
追伸、B 柏木さんの隣だったために客席からは岸本さんが子供のように見えましたと、うん、はい、 iPhone から送信でいただいております。
そこ読まなくていいですけど、
ね、
はいはい、
というネギトロさんのご感想をいただきました。
いつも
結構ね、もうあれだからね、うん、このイベント終わってすぐ送ってもらってますから、
うん、そうそう、だからなんていうんですか、火のないところに煙は立たないじゃないけれども、ネギトロないところに年打ち立たないみたいな。
違うでしょ。そんなこと逆だろ、どっちかっていうと。
もうそこまで言ってますよ。いや、逆でしょっていうぐらいまで、ネギトロがいるところに年打ちが現れるぐらいまで言ってると思いますよ。
火種の方になっちゃってるんだ、
うん、火種の方になってると思います。
すごいですね、うん、もうまあね、この、うん、ネギトロさんのご感想をね、
はい、
まあまあ相変わらずトシボーイズひいきで見ていただいて うん、もらってますけれども、
はいはい、
まあどうしようかな、どこから話していこうかね。これだって結構内容もちょっと話してるから、
うん、
まああれな、あ、でもまず概要言わなきゃダメか。
そうですね、
不可思議談義、ね、
はい、不可思議談義、
今回でボリューム3となりまして、うん、ロフトプラスワンで行われております。まあ僕らと DJ 急行さんと、うん、トカナの隅編集長でね、うん、3組で、まあメインというか、メインっていうか、その3組がホストで、
そうですね、
ゲストを迎えて、まあ、なんだろうな、人間の怖い話とか、うん、生きてる人間が怖いんじゃないかっていう思わせるような、うん、なんか内容のをやろうとかっていうような、はい、テーマかなで始めた、
うん、
そのイベントなんですけれども、 今回でまあ3回目となりまして、うん、まあ毎回豪華ゲスト
そうですね
ですよ。僕らもここでしか大体ここで初めて会う人ばっかりだし、そうまあね、1回目から遡るとまあシミケンさんとかも出てましたし、うん、ゲッターズさんとかも出てもらったし、うん、鈴木さんかな、うん、あとでパチスロライターの2人の女の子と、
うん、
あと第2回が、テレンスリーさん、
テレンスリーさん、
うん、ということで、
うん、
なんかねもう毎回わかんないんですよ僕らもどういう方向の話に行くのか、
そう
ですね、その日初めて知るみたいな多いから、うん、そうそう、でまあ大体あの他では聞けないような、うん、きつい目の話をしてもらうことが多いんですけれども、うん、
なんかで思ってるのが、
うん、
相手もちゃんとプレゼンしたかったことをプレゼンできて帰れてるのかなっていつも思うんですよね。
あ、終わりにそう。俺はねできてないと思うマジでそれはあのいや何個か用意してると思うんですよ、うんうん、みんなゲストだからやっぱり、
はいはい、
で3つぐらい多分あるうちの、うん、大体1個しかやってなくて、まあ、
そうですよね、う
ん、でその他の脱線したところで、うん、なんか意外とこう広がっちゃってみたいなパターンが多いと思うんですよ、うん、
そのなんか互いが互い僕ら以外の人が知ってるじゃないですか。だからあの話好きなんですよ ね、 ね、そうそうそう、ちょっと話してくださいよとか、ね、そういった感じで広がっていくんで、
うん、
なんか今日用意したものというよりはなんか前の彼らのつながりで面白かったなんかのベストバウトみたいなのをここで紹介してくださいよっていうのが多いですよね。
そうだね、
うん、
だまあそういうリクエストをさするから、
うん、
まあ大体過去に実績があるものだしね、うん、面白いのが多いです
ね。そうそう、分かってるからね、儲けるのは、う
ん、まあアンコントロールなところもあるけどね、うん、
確かにね、
結構テレンスリーさんの回なんてもう、
うん、
なんか全然こっちが言ってないのに、
うん、
もうそんなん話していいのみたいなのをどんどん言ってね、
そうびっくりしましたね。
でその都度言っちゃダメだよみたいなの言ってたけどね、うん、まあそういうね結構僕らも何が出てくるか分かんないというようなね、うん、そういう楽しさはあるイベントでございますけどね、うん、
確かに、
うん、でまあ来ていただいてる方はね何度結構でも増えてましたね、あの、
うん、
過去にイベント来たことある方みたいなの聞いたら、うん、
はいはい、
半分ぐらいいたんじゃないかな。
そうそう。で、あの日はもう台風来てたでしょ。
あ、そうそう。またですよ。
そうね。でも大雨で、もう風もすごくて、はい、その中で来てくれたお客さんだから、
うん、
ちょっともうすごいなと思いましたね。大事にしなきゃなと思いましたよね。
ね。
うん。
そうなんですよ。まあ、毎回僕らのイベントのね、
うん、
足元の悪さ。
そうそうそう。
確率、
うん。
うん。これはもう本当にね、申し訳ないな。
本当ですね。
俺、ネギトロさん原因だと思ってるけどね、ちょっと。うん、来て来すぎだし、この大体一緒なわけじゃん、確率的には。
いい、
うん、俺らと
大体一緒でも、カバン持ちじゃないですよね、
どっちかだ
僕らの
持ってないけど、カバンね持ってないけども、うん、今回は、
うん、
じゃあゲスト3人ん、あれゲスト 3人いた、
ゲスト3名です、
ね、3人
ね、
はい、もうあの発表してたのが村田ラムさんですよね、うん、まず、うん、村田ラムさんはライターですよね。そうですね。
ライターですね。
何がメインなんですかね、あの人は。
ホームレス、
うん、
あと自殺現場、あと死体写真とか、
うん、
ちょっとなんか、
うん、まあ、何の人なんだろうね。
うん、
なんていう、くくっていいかわかんないような、
ね。そうですね。
なんか結構、まあ、人が嫌がるようなものを、うん、好んでる人、うん、みたいな感じかな。
なんかすごい話があって、
うん、
聞くとなんか、猿の、
うん、
頭部を冷蔵庫で冷やしたんですって、
うん、
それをその時に勤めてた村田ラムさんと一緒に仕事してたなんか可愛い女の子がそれ開けて、うん、うわーってなって、それから全然連絡が取れないみたいな、それを見て、うん、こんな頭部を冷蔵庫で冷やしてるような人とは仕事したくないってなったのか、うん、逃げてしまったって話があって、
うん、
その話聞きたかったんですけど、聞くの忘れちゃってて、ほんまかどうか都市伝説あるんですよ、
うん、まあまあ、うん、俺はやっててもおかしくないと思うけど ね、まあね、
うん
うん、なんか淡々とやばそうな空気をまとってるというか、
ね、うん、そうそう、うん、
まあまあ、で村田ラムさんが一人目、
うん、
でどっちだっけ、柏木さんが出てたんだっけ、
柏木さんはもう決まってました、
決まってたのか、うん、でまあ主に大阪かな、
そうですね、
で活躍されてるライブハウスの
経営者、
経営者、
うん、
かつ、魔女 であるという。
そうそうそうそう。
で、魔女グッズのお店も経営してるみたいな。うん、
すごいですよね。
なんか
いろいろ手広く。
なんだかよくね、
うん、
これもまた紹介するの難しい。
そうですね。
何の人って言われたら、うん、あれなんですけど。まあ、魔女かな。
そうですね。なおかつ仏教系にもちょっと詳しかったですね。
うん。
うん、
ちょっとあのね、男ですよ、あと。
うん、あ、そうそうそう。魔女ですけどね。
魔女って言っても。うん、
しかも、すごい男ですよね。
うん。僕の2倍ぐらいある感じ。
中性的とかでなく、うん、すごい男。
そうそうそう。うん、なんか、あの、オペラ歌手ですごい似てる人いたんだよな。名前忘れちゃったな。
女性でしょ、それ。
女性じゃない。
体でっかい女性じゃないですか。うん、ちょっと髪の毛ちょっと生やして
る。すげえ似てる人がいるんだよな。知ってる、知ってる。
うん。
なんかね、まあ、そういう柏木さん。うん、まあ、あの、関西では結構有名なんでしょ？
そうそう、
サブカル界というか、うん、まあまあ、で、柏木さんが来ると。
うん、
で、急遽、
うん、
全然僕らも知らなくて、うん、当日聞いた感じだったんですけど、うん、事故物件、住みます芸人かな、
うん、
の、松原谷さん。
うんうん
もう、村田ランドさんとね、
そうそう、
その後、ケツが一緒というか、なんかその後のイベントが一緒で、
うん、そう、アベマ TV。
まあ、それまで時間あったみたいで、出てくれるとか、っていうことで、急遽、出たと、う
ん。お会いしたかったんですよ、僕。
あ、そうなんですか。
一度は、はい、あ。むちゃくちゃ面白いって話聞いてたんで、もう、よかったです、僕、会えて、本当に。
まあ、この、
うん、
今年、この夏、
うん、
シーズン、一番、出てんじゃねえかっていうぐらい出てますね。
そうそうそう、毎日出てますよね、どこかにね。
本当によく見る、うん、名前。
スケジュールすごいわ、あれ。
うん、
本当に。だって、村田ラムさんじゃないや、タニスさんの日めくりカレンダーあってもいいぐらい、今日はどこどこにいますみたいな。
ね、
そういうのを発売してもいいぐらい、毎日毎日オカルトイベントやられてるから。
しかもさ、関東、関西、両方行ってるでしょ。
で、なんか高知の方まで行ってましたよ。
あ、そう。
今年は。うん、四国。あ、毎年行ってるみたいですよね、聞くと。
なんか恒例のイベントが、
う
ん、
そうそうそうそう、去年一昨年ぐらいから始めてるって話は聞きましたね。
まあでもね俺階段とか疎いけど、
うん、
名前もう去年ぐらいからもう結構聞いてたから、うん、
いやすごいですよね。
多分、
うん、
なんかね
今後またね
今年かなり飛躍した、うん、ブレイクしたみたいなところあるんじゃないですか、ね、
来年はもっとしますよ。面白いですから ね、うん、
ということでまあまあそんな3人を迎えての、
うん、
不可思議談義でございましたけども、うん、まあどんな感じでした、綾瀬さん的にこの今回は。
いや僕だから
なんか意外と見えないところだったから、
産業で全然その、うん、同じとこないじゃないですか。
うん、
例えばそのそうだね、村田ラムさんはそのなんていうんですかね、ゴミ屋敷だとか、
うん、
で、
まあ、本
柏木さんはそう、うん、魔女。
まあ、ね、
で、そうそう、谷さんがそういう心霊スポットとか物件に住みますっていう、
まあね、
そうそう、
メニューは。
だから。つながるのかなと思ったんですけど、意外となんかね、話の、なんか、
てか
始まりは違うけど、根本は一緒みたいな、
うん。3人がそもそも結構知り合いで、
そうそうそう、
ね、仲いいっぽいし、
うん、仲いいから、
なんか同期とか言ってたしね。
あ、そうそう、松竹芸能で同期だって言って
た、ね。柏木さんだっけ？
柏木さんと、谷さんが。
ね。まあ、そりゃ仲いいわなって思って。
そうそう、仲いい、仲いい。
結構ね、それで、だから3人が3人のなんかネタを知ってる感じで話してたから、
うん、そうそう、あ、そうなんだってね。やりやすかったですね、すごく、うん。
まあ関西では多分座組も結構あるんだろうね、うん、多分、
ね。
うん。知らなかったけど。
結構見られるんでしょうね、あれ。面白かった人もすごく。
うん。なんか、まあ話、すごい概要ざっくりとすると、
うん、
まあ、松原谷さんが結構最初に話してくれた感じだったかな、
うん、
多分、
うん、
そうだよね、
うん、
でまあ恒例というか多分まあ毎回出るたびにね、
うん、
聞かれてんだろうけど事故物件の話をみたいなね、
そうそうそうそう、
感じで今住んでるとこと
そう今住んでるとこでなんかあれですよね、関西と関東で別で一軒ずつ持ってるみたいな、
うん、そうそう、なんか別荘みたいなね、うん、
で話聞くとむちゃくちゃ安いですね、あれ。
お、安かったね、
ひどいっすね、2、3万とかでしたでしょ、
そうだ、2、3、2万いくらとか
うん、確かすごいっすよね、そんなとこあんだと思って。
まあね、
うん、
半額以下だろうね多分
ね、
う
ん、誰もがああ事故物件だって思えるようなお値段で、
うん、だってそのまんまやってんでしょ、リフォームしないで。
あ、そうなんですか。
事故物件の状態のまんま、
まんま
引き継ぐ
みたいな。へー、じゃあ保存状態よく。
そうそう。だわざとその、まあ、シミみたいなの残ってるような状況で入るみたいな。
はいはいはいはい、あ、それ怖いですね、すごい。その前の人の、なんか残りがじゃないけれども、痕跡が残ったまま住むのってものすごい怖いですよね。
嫌だよね。てか俺別にそれ死んでなくても嫌だもん。
うん、一番に
気づいて。前の人の痕跡ある家。
うん、いやいや。
なんかね、こういう癖があったんだろうな、うん、こいつみたいな。そうそう、見えるの嫌だよね。
そうなんですよ。あの、うん、ドアの開きが悪いとか、前の人が壊したんだなって思うと、
ねえねえ、そうそう、
ちょっと嫌ですよね。
トイレ傾いてたら、あ、こっちだけなんか力入れやすい人
だったとか、ね、そうそう、お尻右尻だけ2倍でかかったんかなとかね。ね、
そうそう、そういう変な妄想しちゃうからさ。
うん、そうそう、怖い怖い。
で、まあまあ、それで、多分ど、うん、どっちだっけな、関東の方の話だったかな、うん、
千葉県
の方のね、うん、なんか、結構言っちゃいけないことが多いらしいけどね、うん、あの、その場所とか。
契約で、
ね。本当、うん、ちゃんとした場所は言っちゃいけないとかあるらしい。
だったら住んでもいいですよ、と、うん。
結構、もうまあ、なんか、事故物件、ちょっと関係ねえけど怖えな、みたいな話だったかな。
うん、ありましたね。う
ん、
あ、そうそうそう。
なんか人物件がどうこうっていうことじゃねえだろ、それみたいな。
その物件というよりは隣人っていうか、周りに住んでる人はちょっとおかしいぞっていう。
行かれてる。まあでも、まさにテーマ通りというか、
うん、まあね、
その、死んでる人間より生きてる人間の声だろ、みたいな、ね。まあ、ういう
ね、確かにね。うん、怖い。
まあまあそういうか、まつわる話してもらって、うん、で、その後どうしたんだっけ、う
ん、あの、柏木さん、の魔女の話ですね。
話
どうやって魔女になるかとか、魔女っていうのはこういう
ものだよ
っていう、ね、まず何なのっていう、まあ、儀式を自分で行える人
とかね、
うん、自分のメンタルをあの変えられる人ね。
そうそうそう、うん、だからそれはもう魔法なんだよみたいなね、ことでしたよね。
か何か変わったかもって思ったら、それはもう魔女の最初のスタートだよみたいな、
かかってるんだよみたいな、
かかってるんだよっていうな、
なんか言いくるめられそうになったけど、まあちょっとね、魔女の概念っていうのが、だから、結構違うんですよね、うん、多分。僕らのイメージしてる、その魔女っていうものの見方と。
だから、どんなにへこんでても、明るい気持ちに、うん、まあセルフコントロールを簡単にできるという、儀式を行えばできるっていうのが魔女だというようなことでしょ。
まあそうだね。うん、あと、相手もちょっとその、そうそうそう、コントロールするみたいな部分もあるっていう、うん、なんかそんな話だな、うん、確か、うんうん。
そうそう。精神科医みたいなことですよね、だから。
まあそうね。
うん、
メンタルをやる人だ ね。
メンタリストでしょ。
メンタリスト、
うん、
うん、まあそうだと思う。
それの少しちょっと怪しいというか、うん、
それを平たく言うと魔女なんだ、ね、だから、
あ、そうなんですね、
うん、大悟も魔女なんだ。
大悟魔女なんですね、うん、じゃああいつ、
あいつやり手の魔女だよ。
教え子いたいな、ほんなら、
うん、だからまあそれで、うん、結構ね、前半戦それで結構、
うん、そうそう、面白かった、
まあ、盛り上がった、
うん、盛り上がりましたね、すごいね。
ちょっと、
うんうん、個人的に魔女の話をもっと聞きたかったですね。
まあなんかさ、うん、ちょっと若干哲学的な話になってきたりしたもん ね、まあ、ね、途中、
うん、そうそう、もっとなんか、うん、そういうのじゃなくて、
うん、
濃いとこじゃなくて、僕側の部分がすごい好きなんですよ。
そうそうそう、わかるわかる、うん、
その杖とか買う、うん、カエルの目玉とか売ってる、いや、わかるけれど、それ何に使うのとか、
うん、そう、あとどういう客が買ってどう使ったかとか、あと魔女のなんか試験みたいな、なんか
言ってましたね、
講習会みたいなのがあるみたいなね、うん、ある、
そうそう、
で、まあ、そこでとかっていうね、それとか見たいなとか思ったよね。見たい、
魔女になりたいわ、
うん、俺らもなれるからね、別に。
そうそうそう、
あのなんかいくらか払えば、うん、
払えば
そのなんかね、
でなんか普通に高いところもあるけれども、柏木さんのところさ高くないって言ってたんで、
そうそう言ってた言ってた、
うん、
だもう僕ら魔法かけられてるんですよ。
あ、そういうことか。行きたいっていう、ね、うん、
行きたいっていう。
あれ魔法
なんだ。しかも安いって思わされてるっていう。う
ん、確かに、確かに。だってその3万なんですよっていうのもこっちも調べてないから分かんないわけじゃないですか。
そうそう、分かんない。
そうか。
まああれは魔女の手口ですよね。
魔法なんですね。
うん。まあだからそれで、
うん、
まあ前半戦。まあ結構そんな感じでさらっと終わっちゃったんだよね。
う
ん、
そうそうそう、
もう早く。意外と、もうさ、
一
個の話がさ、うん、そう。長くても全然聞いてられるから。
聞いてられた。あれもあれでしょうね。それ、3人が3人とも違うことやってるから聞けるんですよね。
そうだね。
同じことだとね、聞けないけど。
で、まあ、
いい人生、面白かった。
そんな感じ、前半終わりの。うん、で、後半かな、
うん、
後半になって、ちょっと村田ラムさん中心に。っていうか、村田ラムさんがね、もう結構用意してるもんがあったから、うん、
あったと、
それ見ようみたいな話になって。うん、で、最初に、見たのが、うん、てか多分それを見せたかったんだよね。
でしょうね、
多分うん、用意してたもんね。
うん。
だからまあ山の中にある、
うん、
寺というか、
うん、寺、
まあ、なんか、なんて言っていいかもわかんないんだけど、うん、
中国人が、
うん、
なんかあの、
中国人かもわかんないんだけどね、あれ。
中国系人でもああいうのって、極彩色でああいうのがあるって、韓国ってあるのじゃなくて、もっとなんかシックじゃないですか、韓国のお寺とかって。
でもあの、名前が、リみたいな名前じゃなかった。
あ、そうか。
わかんない。ちょっと、うんうん、あの、そこも定かじゃないんだけど、
まあね、
外人。
アジア系でしたね、
うん、外人の坊さんが自分でなんかオリジナルの寺を作ってる場所があるみたいな。
はいはい、はい、
ね、
うん、
でまあ本当に山の中にあって、うん、それまで全然そういう空気を漂わせてないのに、
うん、
ある地点ぐらいからいきなりなんか、うん、え何これみたいなものが続き出すと、
うん、
でいわゆるそのなんかね、お地蔵さんみたいなのとかがいっぱい出てきて、まあその辺からはなんていうか寺感出てくんだけど、うん、それもそもそもなんかその坊さんが集めたっぽくて、
うん、
結構バラバラなジャンルがあるっていうか、うん、その人の好みで集めた感じで、うん、であれだったね、あのなんていうの黒電話みたいな、
あああったあった、
黒電話っていうか、うん、ああいうの、
まあ、古いタイプの。
昔のタイプのプッシュ本みたいなの
使って。そうそうそう。あの、メゾン一国の一国かなってや
つ。ああ、そうそうそう、うん。そう。まさにあれ。
チーンのやつ。
うん。
うん。
が、なぜか祀られてるみたいな、ね。
そうそう。あれ怖いっすね。
しかも、なんか、電話線が繋がってるみたいな話で、ね。
伸びてて、どこに繋がってるか分かんないみたいな。どっかからもしかしたら電気引いてるのかもしれないみたいな、ね。
で、いつ鳴るか分かんないみたいなやつが、急にあったりとかね、
うん。あれ怖かったっすね。すごい。
怖いって思うの意味が分かんないよね、うん、あれ。
気味の悪さはすごかったですね。なんか。
どういうことっていう。
そうそう、なんでっていうような、うん。
そう、理解しがたいものが続くと。
うん、ああいうのが一番怖いわ。
なんっていう。
本当に。
結果、分からずじまいで終わるしね、
う
ん、全部。
そうそうそう。
で、まあなんか、いや、まあ辿ってったら、結果、すごい、なんて言うんだろうな、
うん、
サイケデリックな色彩の寺が出てきて、
うん、そうそう、
でそこにね、外人の坊さんと、なんか、働いてるおかみ、おかみさんみたいなね、なんかいて、で、そこで、ちょっと話聞いたみたいなことだったんですけど。
う
ん、
自身で全部、ハンドメイドで、作っていったっていう、でも結構大きかったですよね。
そうそうそう。
うん。天井とかどう作ったのかなと思いますもん。綺麗になんか。
確かね、あれ一人でやれるもんだかね。
ね、色も塗って、なんかクジャックの羽みたいな色のね、
そうそうそう、
結構カラフルな虹色の、うん、
初めて見ましたよ俺、ね、DIY で作った寺DIY 人
ね、
あ
れすごいわ、
あれ
よう作ったなと思いますよ一人で。
でなんかね、うん、その坊さんの生い立ちみたいなのがすごいくて、うん、まあまあそれはいいか、まあ話すと長くなっちゃうから、まあまあね、うん、まあ、ちょっとね、なんでこの人ここにいるの、うん、っていうところの謎が意外と面白かった、
ね。訳ありのね、
そう
さんなんですね。
まさに訳ありできてるっていう ね、あのやつ。
なんかもう、もう牛島くんみたいな。
ほ
ん
とそう。
坊さんくん。
ありそうだよね、うん。次の回で別に始まってもおかしくないみたいな。そうそう、
坊さんくんですよ、あれ。すごいなって思うんですよ。
まあ、あれはね、衝撃だったんですけど、
うん。本当にこんな話、日本であるんだっていうな。
ね。そう、
うん。
面白かったけどね。
面白かった、すごい。
で、まあ、ただですよ、
うん、
こっからが結構脱線しちゃった感じで、うん、まあ本編でもう一個ぐらい多分用意してるのがあったんだけど、うん、それじゃなく、
うん、
あのなぜかゴミ屋敷が見たいみたいなね、
うん、
でこれネギトロさんも言ってたけど結構これのインパクトが強くて、うん、結構みんなねこれのイメージしかない終わりにあった、まあ
ね、これ多分 3,40 分やってたでしょラストの
やってたね、
うん、
後半もこれだけになっちゃったね、
そう、ずっとこれだった、
うん、
いや、なかなか見れないですよ。その、なんか理由があって、
うん、
あ、理由がないのかも、
うん。
理由がないからゴミ屋敷にしてんのか。ね。
まあまあまあ、
家をね、ゴミだらけにしてて、で、それをなんか片付ける様子っていうのを写真で収めててね。
そう、働いてたらしくて ね、
うん、
清掃員として。
そうそう、うん、いや、すごいわ。
もうなんか、桁違いすぎて、
うん。
もう笑っちゃうよね、ほんと。
まあね。
ドア開けて目の前に壁があると。
うん。
もうその壁が全てゴミでできてて、
うん、
人が入れる隙間がないみたいな、ね、
そう、いやすごいわあれ、
迷路でいきなりなんか立ち入り禁止みたいなされちゃってる感じでさ、うん、ポンってな
ってるみたいな、
いやこれ、
うん、
どっから入ったらいいのみたいな、ね、
いやほんとね、いやすごいわ、うん、あれは
すごかったっすね、
マリオのステージみたいだったの。本当に。
あれ、勉強になることいっぱいあったよ。
あった。
世の中、腐るもんって、
うん
あ、食べ物以外もいっぱいあるんだなっていうことも学んだし。うん、あれでし
ょ？お札。
そうそうそう。そう
かね、
お札って腐るってあるんだっていうね。
そ
う
そ
う。
で、そのお金を捨ててるっていうのがすごいですよね。
捨ててるっていうか、置いてるんだよね。
うん、
ただ置いてて、もう分かんなくなっちゃってっていうね。うん、
でもお金の価値、そんなね、なんか同じようなとこに暮らしてるじゃないですか、僕らも。で同じような多分生活の水準なのに、お金を、
うん、
置くっていうのすごいですよね。
だそこら辺に帰ってきて、うん、多分、
まあ、ポーンと置くんでしょ？
ポーンって投げちゃうんだろうね。うん、
カバンの中入ってたかなんかで。
うんうん、でさ、一個は決まった場所に置くんじゃなくて、
そうそう、
もう本当に、
うん、方々に。
方々に。
全然関係なく。
四方八方にあるから、
うん。お金ぐらいやったらマイルールがあって、お金はじゃあここに置いとこうって言って置くのはまだわかるけれども、
そうそうそう、
全然もう関係なく床とか、タンスの中とか。と
クリアケースみたいなところに、ね、
そうそうそうそうとか。
行ったりとか。
うん、床。
トイレみたいなところにあったりとか。
そうそう、いや、すごいわ。
でね、それがさ、すげえなっていうのが、
うん、
そのゴミをね、全部整理整頓して捨て切った後に、うん、まあその清掃代が2、30万かかるみたいな言われてて、うん、そうそう、で、まあ、まあ結構高いけど、
うん、
その子なんとか払えますみたいな感じで言ってたらしいんだけど、
うん
ね、そう。その腐ったお金とかをかき集めたら200万ぐらい出てきたみたいなね。う
ん、あ、それで払えるじゃん、やったーみたいな。
ね。
この人またやるわみたいな、
ね。やべえよね。
うん、
どうかしてんなって思ったよ。
すごい、うん、
なんかだから常軌を逸してる人って、うん、まあここまで行っちゃうんだなというか、
うん、
あそこに住めることが
もう、まあね、
マジで理解できない、
うんうん、だから汚い中にもここは綺麗ってのあるんでしょうね。この上だったらいいみたいな。
そうそうそう。でも、うん、もうないじゃん。
ない。
ゴミ袋の上にさらになんかあって、うん、
あ
っさらにゴミ袋乗って、うん、ミルフィーユみたいになってるから。
なってた。
寝るとこないもんね。
うん、ねえ、すごいわ。ああいうの。
これでね、教えてくれた豆知識が村田さんがあるんだけど。
何ですか、教えてあげてくださいよ。
ね、ゴミ屋敷にするやつは法則性があると。
お
で、必ず共通してるところがあると。
うん、
でそれが蛍光灯だと。
うん、
蛍光灯 の、 あの丸っこいやつね、
うん、
のサイズを、
うん、
あの。必ず合ってないから、
うん、
新品のまま落ちてたりとか、
うん、
そのサイズ合わないままつけて、
うん、
ボロンってこう、
うん、
なんか蛍光灯が外れたような状態で使ってるやつとかが、
はいはい
はい、もう必ずやってると、
うん、何々型とかだから何々タイプっていうのを見ずに
買いに行っちゃ
うとこんぐらいだろうというので買っちゃうから、
うんね、
ずれて大きさがね合わずに。
であと
考えらんないの、
あのあれゴミ袋の一番でっかいサイズを買ってくるやつはやばいっていうことで、うん
ましたね、
これはね、
うん、
あのゴミ袋には僕すごい心当たりあったんで、
うん、
やべえなってちょっと思った
けど、
僕一番でっかいの買うから
大きいのを一番貯めると、うん、あのゴミ箱に入らなくないですか。
ゴミ箱に入れないんだよ。だから
え
ゴミ袋に直接入れりゃいいじゃん。
それどこ行ってんすか、床の上。
ゴミ袋を、いや、その掃除をするタイミングでしか出さないから。
え、ゴミを、
でかいやつはね、
うん、
フルのやつ
は、はいはいはいはい、
でやるぞっていう時だけ出すやつ、う
ん、そのゴミは今どこに置いてるんですか。じゃあそのゴミ袋に入れる、
え、ゴミは普通にあるね。普通のサイズのも持って
んね。 あ持ってんすね。
もちろん
そういうことか。
そう
っす、おっきいのしか持ってなくて、
で、それ頭おかしいよ。
ゴミ掃除をするぞっていうタイミングで入れるって言ってたから、じゃあその時はゴミどこに置いてんだろうと思って、
いやいや、それ
びっくりした。あ、そういうことね。
それこそやばいでしょ、うん、それ
え、ゴミ屋敷じゃん。
完全にそうでしょ、もう。
ゴミ屋敷じゃんって思って。
うん、え、違います。
あ、そういうことね。はい、普通の持ってて、捨てるときに、
何個かサイズを持ってるけど、
全部その中に入れて、
やっぱ買っちゃうんだよ。
ひとまとめにして捨てちゃうんですね。あ、そういうことか。びっくりした。
でも多分良くないと思う。そのね、
うん、
精神的な話だと思うんですよ、これ。
うん、まあね、
あの、でかいの買って、
うん、
まとめて一気にやれるだろうって思ってるやつほど、貯めちゃうみたいな。
言ってましたもんね、その、一個貯めて、またもう一個貯めて、二個同時に出したら、これもなんかすごい出してるな、
う
ん、あそこの部屋の人って思われちゃうから出せないってい
う
のが、だんだんだんだんだんだん溜まっていって、
うん、
なんかあの、ボンバーマンの古いやつのサドンデスみたいに、
そうそう、
どんどんどんどんどんどんどんどん
どんどんどんね、もうあの、
詰まっちゃって、
結局囲まれて、もう動けないっていうね。
潰すっていう。
そうそう。
うん。 そうそう。
お前、ボンバーマンよく例え出すな。すごい好きだね。
俺、ボンバーマンしかゲームやってないんですよ。
ばっかり例え出すけど。
ゲームね、僕、マリオと、ロックマンとボンバーマンしかやってないんですよ。
ここ結構やってるけど、毎回ゲームで出てくるの、ボンバーマンだな、お前と思って。
ボンバーマンしかやってないです。2と3やって、すごいやつですよ。まあまあ、
いいですけども。
ルーイね。
ルーイね。はい。乗るやつでしょ。
乗るやつ。
あまあ、そう、これね、
うん、
マジでみんなが思ってるゴミ屋敷のレベルの、
うん、あ違う違う。
数段上なんで。
違う。
これはね、マジで村田さんの、うん、そのイベントとかあったらね、
行くべき
必見ですよ、マジで。
絶対あんな見らんない、他で、うん。
うん。まあ、ただ気持ち悪くなるけどね。
うん、テレビのゴミ屋敷っていうのが、あ、ちゃんと選んでるんだなってのは分かりますよね。テレビ見てて、そうそう、飯食ってて、うわ、気持ち悪いな、やめてくれよって言われないレベルの人で集めてるんだなっていう。
そう。まあ、あと、許可出る人だからね、うん、あくまで。そ
う
そ
う、うん、
精神まだ、残ってる人。
ちゃんとね、
うん。
うん。まだ人間である人、
ね、そうそうそう。これね、でもうん、イベント終わりね、はいはい、来てくれた皆さんとちょっと僕、うん、恒例のね、ちょっと喋ってたんですけども。うんうん、
恒例でね。
うん、恒例で喋ってた。まあやっぱりゴミ屋敷のイメージの話ばっかり出てきたし。
う
ん
う
ん、ああ、
でしょうね。
あとやっぱ自分が当てはまるというか、うん、自分がいつやるかもしれないみたいな、ちょっと怖さを感じたみたいなことを言ってたんで。
うん
うん
うん、
それはね非常に分かるなと思ってね、
納得できるなと、うん、怖いわ
これはね、
うん、
まあ今回のイベントの多分メインになったんじゃないかなと思います ね、うん、ですね。ということで何かあります？宣伝しとくこと。
9月3日に山口先生のまあイベントで、
うん、
ゴールデン街劇場で魔界転生っていう、
うん、
イベントが開催されるんですね、
はいはいはい、
もう2回目かな3回目だ、
うん、
3回目なんですけど魔界転生ゴールデン街劇場で、
うん、
あるそれにちょっと僕もゲストで出て、
うん、
怪談を披露してくださいっていう風に言われてまして、
はいはいはい、
もしかしたら、まあ、このまま行けば、
うん、
ちょっと魔界転生にちょっとゲストで出してもらえるかなっていう感じです、
うん、なるほど。
ご興味あれば
いいじゃないですか。
聞いただければ
怪談グランプリがちょっとつながってきた感じ、
ね、
じゃないですか。
うん、
うん、
まあ同じ事務所内でね。
まあまあまあ、そこは。
取らなきゃ多分呼ばれなかったですから。
まあね、そうかもね。
うん、
まあいいんじゃないですか、そういうのが増えるのは、
うん、そうですね、非常に。ありがたいですね、そういう機会与えてもらって。
ということで、
うん、
以上
でいい、
はい、じゃあ、今ですね、この聞いていただいてるポッドキャスト、
うん、
まあ、公式ツイッターみたいなのありまして、うん、都市ボーイズと、ツイッター内検索していただくと最新情報が出てくると、
はい、
で、ブログがありまして、それも、まあ、都市ボーイズとかでも出るんで、検索していただければと思いますけれども、過去の、もう、ポッドキャスト消えちゃったやつが全部そこで聞けるというふうになっております。うん、あと、メールアドレスご用意しておりまして、都市ボーイズ02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com になります。こちらね、まあ、イベントのご感想いただきましたけども、うん、まあ、それ以外にも、なんかご意見ご要望など、うん、全然送ってください、
うん、
以上
そんぐらい。あ、最後にちょっといいですか、
はい、
一つ岸本さんにだけソイラテプレゼントするのやめてよ。
あ、
すっごい、ほんまにくれるんやったら。
そうだ、言おうと思ってた。俺、そうそうそうそう、忘れてたわ。
いや、わかるわかる。その、好き嫌いみたいなのがあって。
うんうん、
だとしても、一緒にやってて敵じゃないし、あなたはもう一番の味方で、
はい、
どう岸本さんを生かそう、そして岸本さんはどう林を生かそうって思ってる、うんうん、こういう、
ね、
共通認識の中でやっているイベントなんだから、もう俺にも一番安い、もう水でもいいから、ちょっと、くれよ。
まあまあ、好みがわかんないじゃない、あなたはね。まあまあね、僕は、わかりやすいですけど。
もう本当に、もう。
そうだそうだ、思い出し、それ。
水道水でもいいから、飲ましてくれよ。
うん、いや、そうなんですね。
お客様からです。泥水でもいい。
はいはい。
最悪。
差し入れみたいな、ね。
そうそう、差し入れで。
いただいたんですよ。
差し入れですっつって、
店員さんが持ってきてくれて。
岸本さんに、お客様から。
ありがとうございます。
ほんで、俺も、ね、ほら、ちょっとウーロン茶っていうの待とうかな、と。シーンってなって。
うん。イベント始まり出すっていうね。
あ、じゃあウロン茶で。いや、ほんま泥水でもええからすすらしてくれ。
ちょっとね、あそこ俺もびっくりしたんですよ。はい。で、どなたが、だかみたいなのを言ってくんなかったんで、うん、そうそうちょっとマジで分からずじまいだったんですけど、うん、なんか多分、いつも来ていただいている方たちの中が、
まあ大体僕は分かりますけど、ね。
まあ僕もなんとなくは予想ついてるんですけど、ねうん、ちょっとまあまあ、
そうそうそうそう、
ありがたいなとは。
うん。何でもいいから、もう。
ね。
うん。
びっくりしたね、あれ。
そうそう、びっくりした。こんなことってあるって。で、俺、あれですよ。
俺だけ来たんだよね、ドリンクが。気まずかった、あれ
に。グランプリとって初のイベントですよ。
そうそうそう。
なのに、こんな仕打ちあると思って。
いや、あれは本当にね、俺もどうしていいか分かんなかった。
みんな分かってないんですよ。俺ら二人だけしか分かんない。
そうそうそう。
こんな恥ずかしめの受け方あるって。
店員さんがお前をまたいで、
希望
さんですって。
そうですよ、あれ。
あれは、ちょっとね、ま、俺はでもね、嬉しかったわ。
AV だったらあれ、マニアックもんですよ、俺。僕の方にあるわ。
うん、
AV だったらね。
まあまあ、でも AV じゃないから。
あ、そうか、
うん。そう。
これ AV じゃねえんだ。
そうそう、イベントだから。そうそうそう
イベントだから、
うん。僕はね、非常にあれで機嫌がね、良くなってね。
僕あれからもどんどん気落ちていきました。
うんもう食が済みましたよ、あれで。
僕全然泥水でも嬉しいんだよね。
次回ね、もしかしたら。いや、だから、早瀬ファン側がね、今度は気遣って3つぐらいなんか頼むかもしれないですよ。あの、差し入れを。
で僕、手つけないんで。
ね。
そう
なんですよ。あなたそういうところがあるん
で
ね。
そうです。自分の買ったもんにしか手つけないってちょっと変なルール、うん、マイルールがあって。
なんか、それは言ってたからじゃない？それもあってかもしれない
です。だとしてもだろう。差し入れもらったらいただくわい、そりゃ。食べますよ。
いや、僕は、岸本側はね、
岸本側でも
いただいたら、非常に。
5、6人でグループ名で岸本みたいに言ってるけど。
僕は嬉しいですし。受け取りますんで。
早瀬。
その辺は。
組も。
みんな頑張れと。
林組も、うん、あの後、奥さんとどんだけ気まずかったか。
うん、なんで
いや、気づいてたんです、奥さんは。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
すごいね。
岸本さんだけもらっていたね、って言って。お前、旦那人気ないみたいな、帰り二人で。はいはいはい、気まずい。
あ、そうなんだ。俺、誰も気づいてないと思ってたんだよ。
何も言わんと、甘いコーヒー買ってくれるっていう。
なるほどね。
対抗して、ね、
今、ソイラテに対抗して。
敵印のね。
はいはい、はい。よかったよかった。
ね。できた奥さんです
わ。トントンだ、トントンだ。
ほんまに。トントンじゃねえわ。
ね。
俺はね、奥さんのコーヒーじゃなくて、あなたの泥水が欲しいんですよ。
はいはい。わかりました。
はい、はい。
じゃあ次やったら、秋グラスをね、
うん、
早瀬の方にも置いてくれれば、僕が分けますので。
秋グラス
ね。ということで。
はい。
いや、そう、ありがとうございましたと言い忘れてたわ。
うん、そう。
うん。
でも言わせてた。それ言おうと思ってて。
そうそう。
そうだそうだ。
こんなあったわ。それ忘れてたわ。
そうそう。
ということで。
こんないじめあんだと思って。
なんかね、最後、締めに入ってから、ちょっと。
すいません。
ぐだぐだ、ね。言われましたけども。僕は、非常に嬉しかったです。ということで。
次ももらおうとしている。
ということで、じゃあ締めます。はい。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
ユミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディーです。